Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太です。
生田家です。
はい、ではですね、早速、今週のチャートの方を、ご紹介していけたらなというふうに思います。では3月3日に発表いたしました、3月8日付の総合ソングスチャートのトップ3を、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャパンホット100第3位はアドのうっせーわ、第2位はユーリのドライフラワー、そして第1位はキスマイフット2のラブバイアスでした。
はい、キスマイフット2のラブバイアスが1位でして、CD セールスとルックアップとあとツイッターの指標ですかね、でこちらで1位を記録しているので、まあ、3冠といったところでございます。その CD セールスがですね、ちょっとお待ちくださいね、CD セールスが21万7880枚ということで、はい、まあ前作のシングルよりもおよそ3万7000枚ぐらい多い、枚数を記録していますといったところでございました。他ラジオは13位で動画再生は15位といったところですね。はい、これは TBS ドラマのオーマイボス恋は別冊での主題歌ということで、キスマイフット2の玉森さんが、出演されているドラマということになっています。はい、
はい、
という、まあ、1位はそうだったわけなんですけども、今週はですね、4位にですね、はい、オフィシャルヒゲダンディズムのユニバースという、楽曲が、上がっています。これは前の週が40位だったんですけども、今週は CD セールスが入ったということで総合順位としては4位、 CD セールスは4位、まあどちらも4位で、他ダウンロードが20位でストリーミングが53位といった結果になっています。あとルックアップが3位ですね、ラジオが2位でいう感じですかね、はい、ということになってます。これは映画の主題歌でしたっけね、になってるんですね。そうですね、ドラえもんの主題歌でしたっけね。
はい、映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021、
なるほど、の主題歌ということになっています。まあ、はい、最近ね、あの映画だとあれですよね、花束みたいな恋をしたみたいな、ドラマが、はい、多分今でも興行収入としては動員数としては1位だったと思うんですけども、
1位みたいですね。
でオーサムシティクラブの忘れながらね、結構聞かれるようになって、まあ今週だと9位なんですけども、ストリーミングの順位としては3位にまで上がっているということになってますから、はい、でカラオケもね、あの忘れなはカラオケチャートの98位ということで、トップ100入りになっているといった話題が多分2週間前3週間前ぐらいからしてたような気がする、もっと前ですね、もっと前からしてたと思うんですけども、
はい、
まあこのオフィシャルヒゲダンディズムのユニバースも、まあ、ドラえもんの、映画の主題歌ということになっています。まだ興行としては、もう公開されてるんですかね、これは。
いや、本当は、ね、今週末公開を予定してたんですけど、まあ、ちょっとコロナの関係で公開が延期になってるみたいですね。
なるほど。だからまだ映画自体は公開されてないんですけども、
はい、
まあ、この総合で4位という順位まで来てるといったところですかね。
そうですね、
なるほど。まあやっぱり情報じゃない、楽曲がユニバースが配信された時とも、また SNS 上でもそこそこその結構盛り上がっておりましたし、はい、
今回あのヒゲダンさんのこのユニバース、あのシングルリリースされたんですけど、
はい、
週に初週で3万7301枚って、はい、これはあのヒゲダンさんのシングルCD なんてフィジカルの中ではあの過去最高のスタートですね、
うん、なるほど、そうなんですね、うん、そうなんですね、なるほど、了解です。
なんかあの DVD とかあの映像がついてたみたいです、うんうん、配信ライブの映像が、
なるほど、そういったところもやっぱり購入のきっかけになってたというところですかね。
そうですね、多分もうそれですよね。でもね、
うんうんうん、
みんな見たいですよね、ヒゲダンのライブ。
なるほどね、まあそうですね、家にいることも多いんでね、はい、
うん、
という、まあ、40位から4位に上昇して、まあこのしばらく、まあ、CD セールスがね、多分来週以降はそんなに大きく伸びることなく、まあ普通にいけば減少していくことになるので、まあ総合だと下がっていくのかなという感じもしつつ、まあでもストリーミングとかね、そういったところは今後ポイントが伸びていくような、指標という可能性っていうのは大きいですから、はい、
はい、またね、映画が決まったら またその時に上がってきそうですね。
そういうことになりますね。はい、
うん、
といったところになっております。まあ、上昇しているところでいうとそういうとこかなと思いますし、あとそうなんですね、あのトップ20の中には入ってはきてないんですけども、はい、ダウンロードソングですかね、ダウンロードソングで1位になっている楽曲っていうのがですね、ございましてですね、はい、これが、新生かまってちゃんの、僕の戦争という楽曲が、これはダウンロードソングスチャートで1位になっています。総合ソングスチャートでは20位までには入ってないんですけども、まあ、ダウンロードソングスチャートでは1位ということになっています。これダウンロード数がですね、18,932 ダウンロードでして、この僕の戦争という楽曲はテレビアニメ、進撃の巨人ザファイナルシーズンのオープニングに起用されている、楽曲ということになっております。
はい、
まあ、やっぱりアニメのタイアップ楽曲っていうのはですね、まあ、結構聞かれる傾向にますます、まあ、去年おととし去年ぐらいからますますなってきている感じも、空気感としてはありますし、あと海外の人とかね、まあ、このアニメタイアップによってその楽曲に注目が集まるみたいなことはよくあることなんですけども、はい、この僕の戦争は結構この進撃の巨人の世界観に合わせた、楽曲のように聞こえますし、
そうですね、なんかあの、はい、この楽曲を聴いてこのジャケ写を見るとなんかリンクしてるみたいですよ、歌詞の内容とジャケ写のイラストが、
うん、ああなるほどね、そうですね、うん、ですし、あとなんか冒頭というか前半ですかね、歌詞が英語でしたっけ、ね、
はい、これはもう英語でした、
英語になっているというところもやっぱり、まあ、進撃の巨人自体ね、海外でもね見られているような作品、その日本のアニメ作品の中では見られている作品だと思いますし、やっぱり、はい、うん、バッチリ英語ですね、本当にバッチリ英語、
うん、バッチリ英語で、やっぱりちょっとなんか悲しそうな、悲しいというかちょっと残酷な感じ、残酷さをのようななんか言葉が使われてますね。フィア、ヘイトレッド、ソロ、デスペレーションとかなんか、
うんうんうん、そうですね、はい、でもまあ英語で歌われてた方が英語圏の人にとってはありがたいですよね。
もう逆に英語圏の人たちは口ずさめちゃいますね。
まあできますけど、でもやっぱり英語圏の人は英語で歌ってた方がありがたいんですかね。どうなんですかね。なんかスペイン語の楽曲が流行ったりするじゃないですか、アメリカ。
はい。はい、
で日本の楽曲も、まあ、まあアメリカもそうですし、なんか他のいろんな地域、ヨーロッパ、南米とかでも聞かれたりしますけど、
はい、
でも日本語でも聞かれてる状況ってやっぱあったりするわけじゃないですか。
はい。
あんまり言語が何でされてるかって気にならないんですかね。我々
気にならないのかもしれないです
ね。我々もね、あの海外の音楽を聞いたりすることはよくありますけど、英語で何喋ってるのかは分からないとか、
はい、
韓国語で何を喋ってるのか分からないみたいな楽曲だって、うん、中にはあると思うんですよね。し、
はい、
まあ、そう普通に海外の音楽を聴いている人はいっぱいいると思いますけど、日本の中でもその中でね、リリックの内容を重視してるというか、リリックの内容をちゃんと聞いてる人って結構一部に限られてくるような感じもするんですよね。
うん、
でも純粋な疑問ですね。まあ、例えば、まあ、今週のホットオーバーシーズンのジャパンホットオーバーシーズンの1位はダフトパンクのワンモアタイムだったわけですけど、
はい、
あ、これは
何の、なんかワンモアタイム
これは何の例にもなら
んわ。ワンモアタイムは分かるけど、うん、なんかもそのあれって、あ、ワンモータイム、テレテテテテテテテテ、こんな感じじゃない？テテテテテな感じなんじゃない？どうなんだろう。
どうなんですかね。ちょっとワンモータイムは例として悪いな。ちょっとね、オリビア・ロドリゴのドライバーズ・ライセンスとか、エド・シーラのシェイプ・オブ・ユーとか、ダフトパンクのゲット・ラッキーとかね。
はい。
ね、特によく分かっ、内容はよく分かってないけど、でも好んで聞いてるみたいな状況もね、もちろんあると思うんでね。
ああ、まあやっぱり、メロディーで覚えちゃう感じもあるんじゃないですかね。
ね、メロディーの楽しさっていうか、とか音の組み合わせ方のを楽しんでるとかね、まあ、それだけでも海外と日本っていうか、まあ、なんか地域ごとに違ったりする時もあるでしょうしね、特徴としてそういうところは楽しんで出たりとかするかもしれないので、なんかリリックをどう皆さん受け取っているのかなっていう、海外の言語をね、のリリックをどう楽しんでいるっていうか、どう受け入れているのかみたいなところが気になるところですね。ダフトパンクがゲットラッキーって言ってるのは一体何が、どういうシチュエーションでのゲットラッキーを歌ってるのかとかね、なんか、
はい、
ね、あれ夜更かししてる歌ですからね、あれ。
あ、そうなの。
そうですよ、夜更かししてゲットラッキーする曲ですから、
夜更かししてゲットラッキーってどういうこと？
だってあれ、だってリリックがね、We are up all night to get lucky ですからね。歌ってるのは、We are up all night to get lucky。ゲットラッキーするために夜更かししてるってことでしょ？一晩中起きてますっていう、
はい、
これじゃないですか。なんかね、はい、クラブとかダンスフロアで流れたら、まあそういう意味になるんですけど、とか、ね、まあ、リリック上はそうですけど、でも多分これ歌詞聞いてなくても、多分ゲットラッキー的なニュアンスで伝わる感じもしますしね。
あのゲットラッキーっていうこの二単語でってこと
ですし、最悪ゲットラッキーすら知らなくても、
うん、
そのリリックを聞かずしてもゲットラッキー的な気持ちになるみたいな。
難しいな。
その歌詞を聞かなくても、
はい、
ゲットラッキー的な気分になるじゃないですか。
あ、もうそれはあのあれですね、メロディーのマジックによるってことですね。
あ、そうそうそうそう、そういうことです。
それはそうですね、やっぱそうですね、それはある、この曲は、
うん、この曲はありますね。そういう風に楽しんでる人がなんか多分少なくとも日本においてはマジョリティな感じもなんか体感としてはありますけどね。どうなんですかね、はい、ぜひ皆さんの意見というか感想を聞きたいところでございます、はい、着地点が見えない話題だったのでもうこれで勘弁していただきたいと思います、はい
はい、
という、総合ソングスチャートでございました。はい、ではアルバムのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ホットアルバムス第3位はジェルの Believe、 第2位はザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブのリブート、そして第1位はドツイッタレ・ホンポ VS バスター・ブロスのヒプノシス・マイク・ディビジョン・ラップ・バトルセカンド DRB ドツイッタレ・ホンポ VS バスター・ブロスでした。
はい、ありがとうございます。まあこれヒプノシスマイクシリーズの最新作ですね。ウルフルズとか変態紳士クラブであったりだとかが、まあ、制作にも参加をしているわけですけども、まあ、これ CD セールスは 77,996 枚で CD セールスの部門では1位、他ダウンロード数は2320ダウンロードで2位で、ルックアップは3位ということで、結構どの指標でも上位に入ってきて、バランスよくポイントを取って、総合1位という形になってますね。ヒプノシスマイクの、はい、まあ、このシリーズ、まあ、今後もねリリースが続いていきますので、はいはい、まあ、結構このどの作品も結構上位に食い込んでくるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひ、
あ、
はい、
バトルシリーズでってことですね、 VS シリーズで、
そうですね、なので、今後もバンバン名前が出てくると思います。まあ、今週アルバムチャートはトップ10のうち9作品が初登場だったんですね。結構多い初登場でございまして、もう総合10位に YOASOBI のザ・ブックが入っているんですけども、これ以外は全てトップ10だと初登場ということになっています。その中でもですね、どうしようかな、総合の8位はシャイニーのですね、アルバム、Don't Call Me Shiny Vol.7 がですね、こちらダウンロード数が4151ダウンロードで、ダウンロード指標では1位を記録しているという作品になっています。まあ、2年6ヶ月ぶりのアルバムなんですけども、はい、はい、こちらは、総合アルバムだと8位ではありましたけども、ダウンロード指標では1位を記録しているといったところです。で、ルックアップの指標は、まあ、相変わらずというか、ずっと1位を記録しているということで、YOASOBI のザ・ブックがルックアップ指標では1位を記録していますといった、アルバムチャートでございました。
はい。
ということで、まあ、今週のチャートを振り返りさせていただいたんですけども、今週、まあ、収録先ほどちらっと言ったかもしれないですけども、3月の3日に行ってるんですね、
はい、
あの年間チャート、2020年の年間チャートを発表してからもうおよそ3ヶ月ぐらい経ったということになるんですけども、
はい、
なのでここで3ヶ月経ったということで、この3ヶ月期間の3ヶ月間を合算したチャート、まあ、
はい、
上半期チャートの半分のチャートですかね。だから
そういう時なんて言うんでしょう、
多分ないです、
ね、四半期
四半期とかでいいんですかね、上四半期合ってる、
第一四半期じゃない、
第一四半期もう決算みたいな話ですよね第一四半期決算チャートですか、だから、
はい、第一四半期合算総合チャート、
第一四半期の、総合ソングスチャートでもちょっと見てみようかなというふうに思います。はい、
はい、
まあとりあえずじゃあ僕の方から1位から、そうですね、10位まで言っていきましょうかね。
はい、
はい、じゃあ10位からいきますね。あ、ちなみにですね、これ集計期間が、 まあ、年間チャート、2020年の年間チャート以降ということになりますので、集計期間は2020年11月23日から、2021年の2月28日までのを期間とした、第一四半期、チャートですね。はい。こちらトップ10を言っていこうと思います。第10位がですね、20のメイクユーハッピーです。で、9位が、リサのグレンゲ、8位がイブの開会期間、7位がアドのうっせぇわ、6位が菅田将暉の虹、5位が NiziU のステップアンドアステップ、4位が YOASOBI の夜にかける、3位がユーリのドライフラワー、で2位が BTS のダイナマイト、で1位がリサのホームランといった結果になっております。ということで、いかがですか？やっぱ2020年の年間チャートに入ってにはなかなか出てきてなかった、例えばユーリであったりだとか、
はい、
アドであったりだとか、もうこの 2,3、はい、ヶ月で特に、メディアでの露出も増え、ストリーミングとかダウンロードでもかなり上位に、まあ、動画再生とかもそうですね、はい、最近だとカラオケでも上位に来ているような楽曲、
うん、はい、
アドとユーリが特に目立っていると思いますけども、この中では、
はい、
まあ、NiziU もね、新曲ですけども、ステップアンダーステップは、はい、やっぱりそういうのがチャート上でもしっかり反映されていることになってますね。
そうですね、
はい、ちなみに、はい、ちなみにですけども、各指標の1位を言っていきましょうかね、はい、CD セールスの、1位はですね、スノーマンのグランドオールで、ダウンロードの1位は、はい、リサのホームラーで、ストリーミングの1位はユーリのドライフラワー、
はい、
そしてラジオの1位は、オフィシャルヒゲダンディズムのユニバースで、
はい、
ルックアップの1位は、King&Prince の I Promise。で、Twitter の1位が、先ほど CD セールスでも1位を取った SnowMan のグランドオール。
はい。
はい、動画再生の1位は、BTS のダイナマイト。そしてカラオケの1位は、はい、ダウンロードでも1位を取ったリサのホムラといった、感じになってます。どうですか？どうですかって、かなり投げやりになりましたけど。はい。
まあ、動画再生1位 BTS、はい、ダイナマイトは、まあ、みんな踊ったのかなっていう、
はい、
踊ったのかな、いやでもあれ踊ってたかな、
うん、
あれ踊ってたかな、ちょっと踊ってたブームのちょっと過ぎたぐらいか、
まあ、でも単純にミュージックビデオを楽しんでたんじゃないですかっていう気持ちもありますけどね、かなり作り込まれた、ミュージックビデオですからね、あれ。
そうですね、2種類ぐらいあるよね、はい、あれ。
それは何かな、振り付け覚えよう的な動画でしたっけ、ミュージックビデオとはまた別のやつっていうのは。
うん、何個か見たことがあるような気がする。
なんかいろいろ公式でね、ダイナマイトのミュージックビデオっていろいろ出てますからね。
はい、
そのいろんなパターンっていうか、
いろいろパターンが、
なんか目的の違う動画っていうのがね、なんかいろいろあったりしますけど、うん、っていう感じですかね。なんか今僕各指標の1位を言っていって、一番びっくりしたのはラジオの1位がヒゲダンのユニバースだったってところですかね。
そうですね、
ね、だって期間的に考えてみれば多分かなり短いはずなんですけどね、この3ヶ月間ずっとカバーしてたわけではないと思うんですけども、
うん、今年に入ってですもんね、多分1月に入ってぐらいなんじゃないかな、曲が出始めたのは。
そうですよね、まあ、そういう期間の中で、1位を取ってるっていうのはなかなか特筆すべきとこっていうかね、やっぱりヒゲダンが新曲を出すってなっただけで、もうこれだけ注目してもらえるような存在になってますよね、
はい、うん、確かに
ヒゲダンの繰り出す新曲の期待度の高さっていうか、
そして期待を裏切らない、
はい、まあ、実際ね、さっき言った通り CD セールスがね、シングルの中では過去一番良かったわけですから、
はい、
そうですね、だってラジオ指標は、ちょっと今見てますけども、チャートイン9週8週目ですね、だから8週分のポイントしかないわけですよね。
うん。
まあ、3ヶ月ってことは単純に考えたら12、3週ぐらいあるわけですけども。
はい。
まあ、その中の8週分のポイントで1位を取ったといったところですかね。
すごい。
はい。といった感じですね。まあ、先ほどね、この第一四半期でホムラが1位ということになりましたけども。でも、まあ、ホムラはちょっとポイントが減少傾向でね、はい、今のところは。はい、
うん、
で2位がダイナマイトと言いましたけど、ダイナマイトもポイントが減少傾向で、ドライフラワーは今週から、はい、今週は減少したんですかね、
うん、
ポイントは減少したんですけども、でも今週獲得したポイントだけで考えたらドライフラワーの方が一番高いんですね。
うん、
なのでまあ、1位が第一四半期はホムラが1位でしたけども、上半期時点ではどうなるかはまだまだ分からないといったところだと思いますしね。
はい、はい、
まだまだ期待ですね。で、はい、
あとあれですね、 CD セールスはまあやっぱりスノーマンのグランドオールということ で、ね、まあちょっとこれは予想通りというか、もう、
まあそうですね、
まだ100万枚まではいかないけど、でも90何万枚まで売ってますからね、
はい、
セールスが。
そうですね。
でも私はルックアップはそのままスノーマンかと思ったらキング&プリンスだったんですね。
そうなんですね、キング&プリンスが1位だったんですね。あの CD セールス、キング&プリンスのアイプロミスがルックアップ1位だったんですけども、はい、CD セールスので考えると5位になっている感じですかね、はい、あとそうですね、まあやっぱりそのユーリとかアドとかもう今年に入ってさらに注目された存在っていうのがちゃんとトップ10に入っている中、まあ、この第一四半期のトップ50のうち YOASOBI の楽曲が、はい、7曲入ってるんですかね、確か
50曲のうち7曲、
50曲中の7曲が YOASOBI っていうのもなかなかすごいですね。あの一昨年の一昨年去年一昨年のヒゲダンぐらいのチャートインの楽曲数ですよね。
うん、すごい。なんかどれかだけってわけではなくて、なんかまんべんなく聞かれてるってことですもんね。
そうですね、うん、そうですね、はい、その夜にかける以外の楽曲っていうところもちゃんと50位以内に何曲も入ってるっていう、だからもう YOASOBI っていうアーティストそのものへのファンの数っていうのがかなり大きくなった、ちゃんとファンを獲得しているっていうのはこういうところからも分かりますよね。
そうですね、
コアなファンがかなり多くなってきてるっていう感じ、
うん、
ですよね。コアファンって多くなったらコアファンって言うんかな、
まあ、コアファンって多くな、うん、ちょっと難しかったね今のこと
は。今のは難しかったですね、はい、聞き流してくださいっていう、第一四半期でございました。まあトップ10もそうですし、まあ、トップ10より下にはなりはなりますけども、まあ、そういうトップ10より下というところになってくると、まあ、例えばね、その、まあ、例えば山であったりだとかっていうところとか、はい、山の夜にじゃあ春を告げるとか、川崎鷹也さんとか、ね、魔法の絨毯ですね、こちらも、はい、それぞれ30位と32位、春を告げるが30位で川崎鷹也の魔法の絨毯は32位ということに、まあ、去年ねヒットした新しい新人のアーティストというふうに言われるような方たちですけども、こちらもまあこの直近3ヶ月でもしっかりと上位にはついていると。春を告げるなんて ね、春を告げるとかだと特に去年の5月ぐらいからずっと人気が続いてる感じですからね、
うん、今年に入って、はい、お二人テレビにもいっぱい出られてるので、もっともっとあれですね。
そうですね、うん、
まだまだ引き続き盛り上がりが続いていきそうですね、
はい、そうですね、そうですし、あとまあ例えばずっと真夜中でいいのにとかもね、正しくなれないが、37位につけてますけど、まあずっと真夜の人気っていうのは最近すごいなって体感してる方もね、リスナーの中にはいらっしゃると思うんですけども、しっかり37位についてて、はい、はい、
うんうん、
ね、最近だとファーストテイクに出演されたりとかもしてましたし、はい、
そうですもんね、
結構な話題になってましたからね、うん、はい、といった、ところ、あとバウンディとかもね、2曲かな、入ってますけども、トップ50のうち、はい、なのでまあこういう新しいアーティスト、まあ、ちょっとバウンディとかツトマヨとかは新しいというとちょっと語弊がありますけども、はい、はい、しっかりとちゃんと人気を、つけつつ上昇してきているようなアーティストということで、まだ聞いてない方はぜひ聞いていただきたいところですね、はい、
はい、
あと何でしょうね、個人的に意外っていうか、そういえばそうだったなというのは、うん、12位ですかね、第一四半期12位の世界の終わりのサイレントですかね、これ12位なんですけども、はい、なんか皆さんっていうなんか決めつけるのもあれですけど、サイレントは皆さんが思ってる以上にヒットしてるんだっていうのがここで分かりますよね、
うん、
していたんだっていうことが、はい、
なんだろう、中火でずっとヒットしてるって感じだね。
そうですね、なんか多分なんか、まあ、最近ベストアルバムも出したりしてましたけども、はい、まあ、これこの恋温めますかってドラマの主題歌だったんですね、はい、
はい、
なんですけども、これは多分 チャート上では昨年末から年始、この2020年から2021年に移り変わるそのあたりのタイミングっていうのが一番チャート上では上位に来てる、タイミングって、まあ、今はちょっと減少傾向にはあるんですけども、やっぱりその時期ぐらいに大きなヒットを出していた楽曲だっていうのがだったんですねっていうところが、ちゃんとこの上市第一四半期の12っていう結果につながってると思うんですけど、はい、
はい、
なんか見逃されてる感が僕の中にはあってですね、世間的にこのサイレントって楽曲が、
まあそうですね、
なんかね、
うん、
なんかそんな感じしません？なんかどう言えばいいか分かんないですけど、そのね、年末年始にヒットしてたわけじゃないですか。でも、はい、特にね、一番ヒットしてたわけですけど、やっぱ年末年始のタイミングって2020年の音楽シーンを振り返ろうみたいなところでさ、あの、はい、今年は8や YOASOBI であったりだとか、あと TikTok でヒットした楽曲がいっぱい生まれてみたいなことが、あの、まあいろんなメディア、もうテレビ問わず、ラジオとかウェブ媒体とかでいろいろ語られてたタイミングだと思うんですけど、
はい、はい、
そういうふうに語られてるタイミングで世界の終わりのサイレントっていうのが一番チャート上では上位に来てて、
うん、
ね、はい、非常にいろんな方にヒットしていたような感じなんですね。なのでなんかちょっと、あ、そういえば今サイレントヒットしてるけど2020年まとめないといけないからちょっと待ってねみたいな感じで
ちょっとね、お伝えする場がなかったですね、
なかったような感じが僕の流れはしてるんですけども、その世界の終わりのサイレントがちゃんと第一四半期では12位という上位につけていると。だってダウンロードが15位でストリーミングが13位ですからね、そしてルックアップでも16位というかなり上位ですからね、これは、はい、
はい、
そういうところはちゃんと、あ、そういえば言っとかないといけないなということで、今触れたっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、いえ、生田さん的には何かありますか、この上第一四半期チャートは。
そうですね、やっぱり、でもやっぱりなんかユーリさん強いなって感じはしますね。
そうですね、まああれですね、やっぱり一番聞かれてるのはドライフラワーですけど、それ以外の楽曲、うん、かくれんぼとかもね、第一四半期では33位に入ってますね。はい、
はい、なんだろう、ちょっといや考えすぎるのはちょっと絶対早すぎるんだけど、
はい、
なんかもう今年の曲、いや出たのは去年ですけど、なんか今年の曲というか、なんかもうなんか紅白みたいな。
はいはいはいはい。
ねえ、そこら辺までのなんか紅白曲にもなりそうなぐらい、なんかもうすごいヒットしてるなって感じはしてますけどね。
まあ、実際ね、今週のストリーミングチャートでも、ドライフラワーは1位を記録しててですね、まあ、ポイント自体は先ほどちょっと言ったように減少はしているんですけども、はい、まあ、ドライフラワー以外の楽曲っていうのはね、多分先週と同じぐらいの再生数でしたかね、
はい、
でしたから、まあ、ドライフラワーのポイントは確かに落ちましたけども、そのかくれんぼであったりだとか、ピーターパンであったりだとか、はい、まあ、新曲もね、あの2月19日にリリースしてますけども、ユーリは。もうこちら、はい、この新曲もね、58人に初登場してるわけで、ストリーミングにおいてね。
はい。
はい、なので、やっぱり、これ、ユーリさんのファンがちゃんとついているっていうような、感じがしますよね。このドライフラワーをきっかけにして他の楽曲っていうのがちゃんと聞かれている段階、
はい、
聞かれようとしている段階になっているような気もしますし、ちょっと先ほどニューリリースの楽曲の名前言うのを忘れてしまいましたけど、桜バレですね、
はい、
ユーリの桜バレはストリーミングだと58位に初登場してますけども、はい、まあ、そういった楽曲っていうのもちゃんと聞かれているわけですからね、はい、
ね、なんか半年、いやもう半年、上半期か、上半期チャートはもうトップ10は間違いないんじゃないですかね。
まあこれは間違いはなさそうですね。
うん、
言っちゃっていいかな、うん、もう言っていいでしょ、
言っちゃっていいかな、
はい、いいでしょう、はい、いいでしょ、これ巻き返すにはちょっと難しすぎ
ますから、かなりの、うん、
はい、はい、ということで、まあ1位ホムラ、2位ダイナマイト、3位ドライフラワー、4位夜にかける、5位ステップアンダーステップ、6位虹、7位うっせぇわ、8位海外キタン、9位グレンゲ、10位メイクユーハッピーといったことでございました。はい、
はい、
まあ、今回、まあ、第一四半期なのでね、簡単に、振り返らせていただきましたけど、おそらく6月の上旬ぐらいに発表になるんですかね、上半期チャートは。これからどういったメンツが上位に来て、どのようにこの3ヶ月で顔ぶれが変わるのかといったところを、はい、ぜひ注目していただければというふうに思います。
はい、
はい、ということで、ビルボードポッドキャストでございました。それではまた皆さん、はい、さようなら。
さようなら。